ライトア戦争の3番ですね。やはり日本人の誇りというのはこの前の大東亜戦争が正しかったのか間違ってたのかと、まあ、いうことによって決定されると、まあ、いうふうに、まあ、強く最近思うようになりまして、まあ、このシリーズを始めて3回目でありますが、大東亜戦争のいろいろなその疑義というかですね、まあ、あの大東亜戦争はいけない戦争だったという、まあ、反日日本人を中心とした人たちの一つの理由はハワイに奇襲をかけたということなんですね。奇襲は正しくないと、だから正しくない戦争だというそういうつながりなんですが、まず戦争の歴史から言うとですね、もともとその、戦争は奇襲から始まるんですよ。それはまあよほど大規模な戦争で、まあ、そういうふうに両軍が粛々と大きなところに集まってなんつうのもないんじゃないですよね。例えば日本ですと関ヶ原の戦いとかですね、まあ、そういうのがあるんですが、まあ、通常はですね弱い方が強い方に奇襲をかけるんですよ。それはそうしないとですね、弱い方、例えば片方の兵士が10万人いると、片方が2万人だと、で2万人の兵隊と10万人の兵隊が粛々と大平原に集まって戦争を始めたら、まあ2万人が勝つ時もありますよ。それはまあ、カルタゴのとローマの戦いなんかでもそういうのありましたが、しかし普通はそうじゃないんですね。弱い方は大体自分から仕掛けて初戦を有利にするのが普通であります。もちろんその時には外交とか状態は非常に緊迫してますので、もちろん軍隊っていうのはですね奇襲に備えて戦う準備をしてるわけですよ。それは当たり前なんですよね。そんなところでぼやっとしたら兵士軍隊じゃないわけですよ。で日本の場合はハワイに奇襲をかけた、まあ、この奇襲はすでに見破られていたという話もありますが、見破られてようとなんだろうと、まあ、奇襲をかけなきゃいけなかった。それはハワイとマレーに、シンガポールですね、マレー半島に同時に奇襲をかけたわけです。奇襲っつってもですね、まあ、3日前ぐらいとか1週間前ぐらいから行動を始めるんです。どんなに早くても1週間ぐらい前でしょうね。船の出航準備から始めて兵隊を整えて輸送船に乗せて飛行機も整備をして、そして戦争に取り掛かるわけですから、まあきちっと偵察してれば敵も分かるし、それから状態が分かりますよね。外交交渉なんかも同時に行われますので、それで日本が戦争を始めた1941年の12月8日はですね、東の方太平洋では連合艦隊がハワイの奇襲に向けて進んでいったんですけど、何しろ船ですからね。皆さんなんか突然飛行機で行ったように思ってるんですけど、船でですね千島列島から連合艦隊の船がものすごく量多くですね、ハワイに向かって進行し始めたわけですよ。もちろん船で行くわけですからノロノロしてるわけで、すごい時間かかるんですよ、何日もですね。でハワイの近くに行って、そこから空母からゼロ戦が出撃する、まあゼロ戦ばかりじゃないですが雷撃やら爆撃やらが出撃するわけですね。ところがもちろんハワイの基地の方は基地ですからね、軍隊の基地ですから哨戒機っていうのがいるんですよ。で哨戒機っていうのは大体どこら辺を哨戒するかっていうとですね、まあ、当時ですと当たり前ですが航空母艦から敵の飛行機が飛び立つ範囲よりか少し広い範囲で、ハワイならハワイの上空をいつもぐるぐるぐるぐるカーリバンツに飛行機が回ってるんですね。それは訓練にもなるし、それからまあ当たり前のことなんですよね。敵の状態を全然、情勢が緊迫してるのに敵の状態を全然調べないなんてことはないわけで、まあ、それは日本の方も相当警戒して行ったわけで、船がゆっくりゆっくり行くわけですからね、当然バレるのが普通なんですよ。だからハワイの奇襲はアメリカ側が分かってて、軍の上層部とか政治家の上層部で隠した、それで被害をハワイのパールハーバーで出して、それを政治的に利用してアメリカ人を奮撃させて戦争を始めようとしたという考えの方がまあ普通なんですよね。まあ、それかアメリカ軍がバカだったっていうか、どっちかしかないんですね。マレーもほとんど同時に出撃してるわけですね。こっちは上陸地点が非常に難しかったわけです。ハワイの方は 空爆だけですから、ゼロ戦、まあ、みたい戦闘機が出て、戦闘機や爆撃機が出てって、それで爆撃して帰ってくるわけですから、それでまた帰ってすぐ、まあ、いわば船は逃げるというか日本の方に帰投するわけですね。だけどマレーの方は陸軍が主体でした。山下邦文が率いる陸軍を上陸させて、その上陸した陸軍がマレー半島を南下してシンガポールを取るという、そういう作戦だったんで、まあ、それと並行してあそこにはイギリスのですね、プリンス・オブ・ウェールズとレパルスっていう、まあ、でっかい軍艦が2ついましたから、まあ、それを叩くっていうのは同時にあったわけですね。だから、マレーの方は作戦はそうだったんです。どっちが早かったか、攻撃が早かったかっていうのは、まあ、議論しなきゃいけないんですが、まあ細かく議論したら日本、マレーの方が早かったとも言えるんですね。で、ですから今ハワイの方だけが問題になって、マレーの方に、マレー半島の方に、進撃して、上陸作戦で日本軍が上陸して、もちろん上陸したっていう情報はすぐイギリス軍に行くわけですから、まあもちろん途中で戦争になってるわけですが、中には進軍を早くするために近隣部隊つって自転車の部隊を出したりしてるんですが、まあ所詮自転車ですからねそんなスピードで、マレーシアに、マレー半島に上陸した日本軍がシンガポールまで行くわけではないんですよね。ですから、まあこういうことを全体として考えればですね、太平洋戦争が奇襲によって、日本の奇襲によって始まったってことはないんですね。もちろんイギリスのシンガポールの要塞も十分に注意していたし、事実、軍艦のプリンス・オブ・ウェールズとレパルスは一度日本軍の攻撃の前にそれを迎え撃つために出撃してるんですね。ですから、まあハワイも本当はアメリカ軍がしっかりしてるか、謀略がなければ出撃してたはずなんですよ。日本軍の奇襲の前に出撃したはずですね。だけどもここに何ちゅうか騙しの一つがあるんですね。というのは、その日本人の多くはハワイの奇襲は知っていますし、パールハーバー知ってますが、シンガポールの占領とかプリンス・オブ・ウェールズの撃沈なんていうのはあまり知らないんですよ。なんで知らないかというと、このことはですね、ハワイのパールハーバーだけを問題にした方がアメリカ、イギリスには有利だったからなんですね。敵国に有利な、要するに戦争解釈をするために、パールハーバーだけに問題を集中させて、マレー半島の攻撃の方は何も言ってないっていうのが事実なんですね。何しろ、4カ国の包囲同盟ですね、 ABCD 包囲網というのをかけたということは、日本が反撃するならその同盟国、アメリカ、イギリス、オランダ、中国は同時に攻めなきゃいけないんで、これはどっかだけ攻めなかったらそっちからバンバン攻められますからね。傷がなく、こう満面なくやんなきゃね。そうすると相手が4カ国でしょ。しかもアメリカ、イギリスはもうその当時大国中の大国ですよ。まあ、それにオランダ、中国ですから、それに小さな日本が一カ国で戦うわけですからね。それはまあ奇襲しなきゃならない。それはまあアメリカもよく知ってることなんですね。で、もう一つは宣戦布告がちょっと遅れたんですよ。まあ日本からの訓令が遅れたとか、アメリカの大使が眠ってたとか、なんかそういう細かいことなんですが、半日ぐらい遅れるんですね。しかし宣戦布告が遅れるって言っても、宣戦布告ってのはもともとですね、第一次世界大戦ぐらいまではっきりしなかったんですよ。基本的には宣戦布告なんていうのはなかったんですよ。だけど、まあだんだん戦争をなくそうということで宣戦布告をしようじゃないかってことになりましたが、世界的には別に宣戦布告がある戦いが普通じゃなかったんですね。例えばドイツの第二次世界大戦の開始のポーランド戦が独ソ戦ですね。これはみんないずれももっと多く他のもそうなんですが、別に宣戦布告されてるわけじゃないんですよ。むしろ宣戦布告しなきゃいけないというのは第二次世界大戦の後、つまり大東亜戦争の後ですね、まあ国連がですね、やっぱこれから戦争をやめようじゃないかということで宣戦布告をまあ義務にしたわけですので、その点では戦後の戦いですね、むしろその大東亜戦争が起こったから、その後、まあ、宣戦布告をした方が戦争の数が減るんじゃないかということになったっていうことで、順序はそういう順序なんですね。でもちろんアメリカは アメリカもイギリスも、まあ、外交部がありますから、まあ、日本とアメリカの交渉がもう瀬戸際に来てるってことはよく知ってて、まあ、これも有名なハルノートっていうのがあるんですけども、アメリカの方でほとんど日本がもう宣戦布告せざるを得ないような外交を展開したってことももちろんみんな知ってるわけでそしたら日本が攻めてくるだろうと。そうじゃなかったら軍隊っていうのはですね、警戒したり紹介したり不意の状態に備えたりする人ないじゃないですか。毎日毎日のんびりと寝てりゃいいんですから。で、宣戦布告があったからよっこらしょと準備すればいい、そういうことはもうないんですよ。ところがそういうことになってて、日本はハワイに奇襲をかけた。それは宣戦布告の前だったということがまことしやかに言われるのはですね、これはまあ、占領軍アメリカとかイギリスがそういうこと言うのはいいんですよ。それは自分たちに有利に物事を展開するために理屈をこねるんですから、それはいいんですが、日本の人がそういうふうに言うのがですね、ちょっともう全然おかしいわけです。ですから反日日本人なんですよね。まあ日本の今のメディアとか朝日新聞なんて、戦前はもうどんどんどんどん、戦争を煽ってて、ハワイの奇襲なんかだってもう大喜びしてるんですからね朝日新聞は。ああいう人格のないまあ、マスメディアは別にしまして、まあ、知識人とかそういう人までですね、それから歴史家ですね、それから教科書を作る人、そういう人までがですね、そういう常識がないというか日本を悪く言うための理屈をこねるということになったのは、まあ、非常に残念だったと私は思うんですね。